言ってくれてます。で、2つ目は保証契約に基づく債権というのは消滅時効10年ということですが、それは該当しないと言われたんですけど、結論だけ言われても、そんな弁護士さんが、そう言ったと言われても全くの理解、こっちには理解できないわけで、なんで民法の167条の規定を無視されるんですか。それに当たらないというその理由を説明してください。
先ほど言っておりますけど、あくまでもここで、その詳細についてお答え、当然先ほど弁護士の相談内容については、もう我々としては該当しないというふうに理解をしておりますので、それ以上の答えはないかなと思います。
質問出してるのに前もってちゃんと言わないと
確認した上で、問題ないというふうな理解をしています。
埋め立て法では埋め立て免許を得ても保証しなければ工事はできないという規定になってますよね。それは認められますよね。はい、はい、でどうしてそうなんですか。どうしてその保証しなければ着工できないんですか。
先ほど言ってますね、ここで法律の話をですね、議論
しないと、
いや、
それはね、じゃあ私から説明しますよ。記者の皆さんにも説明します。それは埋め立て工事が漁業権を侵害するからですよ。だから当然保証契約を交わして、そして埋め立てを工事に同意してくださいと、その代わりに保証金払いますという契約を交わして初めて着工できるんですよ。ならば2000年に保証契約を交わして保証金払われた、その時に保証金の配分を受けた漁民、それから20年、もう19年経ってますよね。メンバー変わってるんですよ。随分変わってるんです。新しく始めた漁民いっぱいいますよ。岩井島にもいますよ。でその人たちに新たに今回の調査も、それから今度仮に埋め立てやられるとしたら、また今度損害を与える、その損害を受ける原因は全く違ってくるわけですよ。だから埋め立て法は着工する前に保証しなさいよということを規定しているわけです。それは工事によって損害を受ける漁民に対して保証しなきゃいけませんよということを言っているわけです。それをその2000年に保証金払ったから今工事できるんだということにはならんのですよ。全くならんのです。これ国交省に尋ねられてもいいですよ。で、しかも債権の証明、債権、契約に基づく権利というのは債権ですけども、それは10年で消滅するということになる、消滅するんですよ。だからもうこの契約が全く無効になってるということです。ということはもうボーリング調査っていうのは何も法的な根拠はない。で、先ほど法的根拠として許認可ということ、調査の許可ということを言われましたけれども、それは海面専用の許可ですよね。はい、海面専用の許可っていうのはこれはあれです、また新たに得なきゃいけないし、新たにやっぱりそれで、損害を受ける漁民に保証、もしくは工事への同意を得てやるしかないんですよということなんです。だからこの保証契約も全く根拠になってない、ならないんです。で、それはもうさっき認められたことですよね。改めて海面専用の許可が必要で、それに基づいてやらなきゃいけないということを言われたわけですから。で、争いは海面専用の許可というのはその漁業を排除してできるようなものじゃないんだと、道路工事をできるとっても弱い権限、単に通行人に頭を下げて協力をお願いしてできる、協力してやらざるを得ないような、そういう弱い権限しかないんだということです。で、とにかくこの、保証契約に基づいて、埋め立て工事をする、埋め立て調査を行う権限は全くない。で、海面専用の許可に基づいてやるしかないんだけど、海面専用の許可っていうのはそんなあれ、その漁業を排除してできるような権限ではないということです。
では、はい、根拠なしに、法的根拠なしにまた中国電力は暴力的強権的に岩島の漁師の人たちの漁業をしているのを排除するということをこれからもやろうとしているというふうに私は受け止めたんですけど、どうですかね。
そういうことですよね。
そのようなことは全くないと。
要するに今後は暴力的強権的な配慮はしないと明言できます。
暴力的強権的な配慮というのは何をおっしゃっているのかよく分かりません。
今まであなた方がやってきたことです。
ご理解を賜りながらですね、安全に対してボーリング調査の方も できるようにですね、しかるべき手続きを踏み進めていきたいと。
理解を賜りたいとおっしゃるならば、まず埋め立て免許申請、これを延長申請を止めるべきではないでしょうか。理解を得ずに進めようとするなら、デイフ班合官魔がデイフ合官をして、それから理解を得ようとするのと全く同じです。私はそう思っておりますが、いかがですか。
例えがあまりよろしくないというふうにしか思いません。
全く同じですよ。まず理解を得ようとするならば、延長申請を止めるべきです。
原田さん、申し入れはこのような場なんでしょうか。
いや、法的な根拠
を比べるですから。
森谷さんね、明快なですね、お話ができないからそういうふうな発言に今至っていると思いますからね。それが率直にね、明快に私たちにも分かりやすくご説明いただければ、漁民の皆さんも納得すると思うんですよ。その辺をちゃんとしていただけませんか。でこの法的根拠もすでに時効になってますよね。その辺ね、ただ弁護士が言ったすべて通るんですか。こんなの私初めて聞きましたね。
まあ、一つの、当然、熊本先生の方は、そういう勉強されておられて、そういういろいろと自分の法的解釈をされておられる。私どもは私どもで、そのよりどころとして、いろいろ、お尋ね、先ほど、高校生に聞いてみたらいいではないかというお話があったように、いろんなところに聞く中の一つとしてですね、当然弁護士さんのご見解というのも参考にさせていただきながら、最終的には会社としての判断として、
大きな違いは、私はちゃんと根拠も説明してるんですよ、ずっと。だから弁護士さんのあれは、弁護士さんがそう言ったという結論だけじゃないですか、何の
根拠、
説明もないじゃないですか、根拠は。
そこはちょっと、
説明にならんのですよ、それは。
質問を出して
るのは、あるかないかの問題ではどうなんですか。
今回の保証契約については、消滅、していないとして、
どうしてですか。
じゃあ、
なぜですか。
事故がないです。
事故がないという理解ですか。
はい。
どうして
ない。ないで。
それについてはもうちょっとここまでは
でも、もし事故がなくてこれがまだ有効ならば、今回のボーリング調査だってこれに基づいてやればいいじゃないですか。なんで新たに許可を得ようとするんですか。
今私の方は工事には着手しないということを明言しております。なのであくまでも調査の一環としてですね、会場においてあるものについても、室内においてあるものについてもですね、調査の延長線上で手続きの方が必要であればそれをさせていただく。
この保証契約は調査も含んでますよね。それは認められますよね。
その埋め立てに伴う工事という、埋め立て工事に伴う調査についてはですね、やらせていただきますけども、今回はあくまでも安全審査等のですね、我々が、原子力発電所を加入席に設置するために必要なですね、資質の調査をやらせていただいております。
この契約に、補助契約に含まれているのは埋め立て工事に関係する調査であって、今回の工事は埋め立て工事に関係なく、安全のための調査だから関係ないと言われるんですか。
当然のようにその調査には目的がございますので、はい、私どもが今回やろうとしている調査の目的は、先ほど言いました通り、原子炉設置許可をしてさらに新規研究に適用できる、その内容に即するデータを収集するための調査と、このように簡単に言います。
これ1条の4項に調査のことを書いてありますけれども、定が中国電力がですよ、第2項核合に掲げる区域及びその周辺海域において地質、水温、流況、その他の項目についてですよ、調査を実施することに同意するものとしって書いてあるんですよ。これ当然今回の調査だって含まれるでしょう。これ入らない。
この締結をした後に、はい、新規制基準というものができたのはご存知でしょうか。要は原子力発電所の安全性を、角度を高めるために、
いやもちろん福島原発事故のことなんかも知ってますから、
でもそれは
しかしこれはその地質、水温、流況、その他の項目について調査を実施するって書いてあるから、その他には十分入るじゃないですか。
それに伴う調査というのはもう実施させていただいておりますし、それに基 基づいて、原子炉設置許可申請書を提出しておりますので、
新規制基準ができたから、そのにも、あの、その後やる調査はこの調査には含まれないということですか。まあ、あの
そこにお約束した内容ではないということも考えている
ので、別に規制基準がどうのこうのなんて全く書いてないですよ。
なので新たにできたものですから、うん、その時ご説明して内容にも、内容にもなりますし、あの必要な手続きとして私どもは会場合流が必要であると、このように考えたために調査をさせていただくというのは今回の経緯でございます。
ちょっとここで今原子力規制委員会の新規制基準だというふうに言われたんですね。あの今回やる調査がそれに該当するんですか。
はい、
あの規制委員会はそう言って言ったんですか。
あの規制委員会では新規制基準適用するための審査会合の中でその安全性を議論していただかなければなりません。そのために提出する資料というのは事業者が用意しなければなりません。その資料を用意するために新たな知見であったりとかですね、そういったものをしっかりと加味したものを提出する必要があるので、そのためにはこの会場合流が必要である、このように考えて事業者の判断でやっております
。まあ、要するに鉱物脈調査っていうのが、うん、あの該当すると、はい、だけどそれは規制委員会がそういうふうに指定したわけじゃないでしょ。他の原発がそういうふうに言い方とかそういうのがやったから、あ、習って中国電力に やるんだと。だけど今から やる規制基準、中国電力の規制基準は全然関係ないじゃないですか。いや僕あの規制委員会に行ったんですよ。行ったらあの 出される審査は、審査書がね、法人認可申請書は積み上げてありますと、見ないですと。でそれは新設の原発に当たるからね、あの何もできませんと、そういう基準ができてませんからやりません。でやるのは勝手ですけど、あの規制委員会としては全然見ませんと、そういう確定なもんなんですよ。
あ、ちょっと今気になること聞きました。私一応株主ですからね、そういうふうな見込みのないことを進めようとすることは会社に損失を与えるということじゃないですか。
あの見込みがないということに関しては全くちょっとそこは見解に相違かもしれませんが、私どもはですね、あの必ず必要な電源であると、このように中国電力としては考えておりますので、そのためには必ず原子力発電所を建設できるようにするためにしっかりとです
ね。あ、分かった、それは分かりましたけど、規制基準がね新たにできてないのに、あのやるということはおかしいじゃないですかっていう、できたらいいんですよ、それに合わせてやるんだ、適合審査をするという形でそれに合わせてやるんだ。だけど新設の新しい認可申請の手続きの審査は何も決まってないんですよ。早と知事じゃないですか。なんでそこまで早くあの紙の席のことをやらなきゃいけないんですか。できてからやってもいいじゃないですか。
まあしっかりと、まあ、長いスパンでかかるものですから、あの事前の準備というのはですね、しかるべき計画的に取り組ませていただきたい。
規制基準の内容がきちんと分かってないのに早まってやることはない、また変わるかもしれないじゃないですか。
規制基準が分かってないというのはちょっとご指摘があの分からないんですけれども、今当然私ども島根の原子力発電所2号機より3号機で新規制基準を申請して審査会合の方でいろいろと議論をしていただいております。ただその中でやはり、規制委員会の方からですね、ご指摘いただく内容には先行事例を踏まえた対応をしなさいということは、
あの必ず言われています。あの例えば再稼働の審査あるいは運転審査の場合だから。だけど今回は新設ですよ。新設で手続き上は法人認可申請を出さないといけない段階でしょ。だけどそれはあの全然止まってるじゃないですか。
止まっているという認識なのか、ちょっと私はあの当事者ではございませんから、その規制庁の方 あの思いは分かりませんけども、あの私どもとしてはしっかりとですね進めてまいりたいという中において、必要な手続き、今言いました調査等であって調査等を含めてですね、しっかりとそういう新規制に適合できるようなそういうような対策を講じてまいりたいと。
上にばっかり行く、まあ、とにかくそういうふうなことが何も決まってないという中で、こういうふうに自分電力をやろうとするそういう問題が分かるということをしてい
く。何の説明もない。この先ほどあの これ補助契約書はごめんなさいと、調査、調査に関しては新規制基準以前の、契約だから、新規制基準以降は調査に関してはこれは根拠にならないから、新たに解明船への許可を得てやるんだと言われました。だったらこれ補助契約書は調査および埋め立て工事に関する契約書なんですよ。埋め立て工事に関してはこれに基づいてできるんですか？新規制基準後は埋め立て工事に関しても新たにやっぱり何か根拠を作らないとできないんじゃないですか？それはどうなんですか？
私どもとしてはこの補償契約のもとに埋め立て工事はできると考えております。
それに関して消滅事項は適用されないと。でその説明はだけど弁護士から結論だけを聞いてると。で説明は聞いてないと。
聞いてないわけではございませんが、この場ではちょっと回答したいと。
ちょっと変わりました。
それを聞きに来たの。
申し上げることはできませんという言い方をしたのをちょっとご説明、言い方が足らなかったのであれば、
なんでこの場で説明できない
んですか？質問を出しておいて、今日それを聞きに来たのになんて言えない。言えない
ですか？解釈とは違うんですか？
まあ、少なからず消滅するかしないかという中でも、今皆様方とは解釈が違うように、私どもの方としては解釈が違う。
そうじゃないな。
どのように解釈されるんですか？
そうです。
弁護士から聞いてたって言うけど、それは違う。あなたがさっき言ったようなこととは違って、その可能性があるということもちゃんと分かってるはずだ。あなた
財産権の解釈が違うんですか？財産権はそれとも該当しない？
いや、それはもう財産権に該当することははっきりしてますから、それは否定できません。
問題ないなというふうにはね、弁護士言ってないんだよ、それは、
うん、そう、ちょっと、まあ、一気に今日来たんですけどね。
うん、そう、
今一番の問題だと思うんですよ。
だから答えられない
ん
ですよ。
だから質問も出しておいたんじゃん。
ね、理由もなくね、
理
由もなく消滅、理由もなく消滅してないと言われても、そんな結論を信じるわけいけないんですよ。
はい、十分説明させていただきますので。私はコンプライアンス事務の総務の上原と申します。今日ちょっと小沢まで出していただいておりますけども、まあ、回答しておりますので、ちょっともう少しちょっと
通じた中
で
時間が
お願いしたいと思います。
ちょっとこれ急に発言されましたが、この責任ある発言なんですか、今のは。
今のはですね、議事進行において、客観的に見てですね、少し、私どもの方と、温度差が出てしまったということに対するですね、コメントを発したというふうにご理解いただけたらと思っております。
そういう抽象的なこと言うんじゃなくて。
それは客観的と言われたって中国電力の方ですから。
あくまでもそのお互いにですね、その意見を交換するというのが目的であって、ここで要は相手に強いことを発するとかですね、そういうことは目的じゃないというふうに私ども理解しておりますので、そういう場の雰囲気が今おかしくなったというふうに。
そのせいにするんじゃない。
あの方が説明できるんですか？説明できるんですか、あの方が、この財産権について
ちょっと事項についてということですか、今の発言。後日また会見をするということですか、今のこの2点について。
ちょっと今皆さんの方がですね、ちょっと多くの方がちょっと一斉に発言されたという形になっておりますので、ちょっとその意味で、コメントをちょっと入れさせていただきました。
一人だけ言えばいいんでね。はい、じゃあ言ってください。
要するに結論だけ言われても全然説明にならないんで、理由を説明してくださいって言ったのに対して、それはここの場では言いませんっていう、それですよね。納得できるわけないですね。
怒りますよ。
じゃあ後日はこの場でなければ回答できるんですか？
いや、あくまでもこちらについてですね、当社としてはもう消滅していないというのが当社の。
いや、だからその結論だけじゃなくて理由を説明してください。この民法の167条1項の規定を踏まえて、これは167条1項は適用されません、それはこういう理由ですという、その理由を添えて説明してください。この場でなくたっていいですよ。この場で本当は欲しいんだけども、どうしたって無理なようだから、後日文書でもって回答してくださいって言ってるんです。
いかがですか？
それについては、書面回答というのは今当社にしておりませんので、あくまでもそれは
いや、口頭でもいいですよ。口頭でもいいですよ。それは今電話だって録音できますからね。それで電話かけてきて、それでもいいですよ。
説明しないっていうのはいけない
よね。だって森保さん、あなたあの文章読み上げてるだけでしょ。それだったら、
ちょっと回答聞こう、
うん、いかがですか。
まあ、あの今の一点のみにつきましては、ちょっと確認を取らせてください。
で、
それ確認結果、また改めて小中さんの方にあのご連絡させていただきます。
あのいつ頃までにですか。例えば明日とか明日とか明後日とか。
まあ明日だと土曜日に中学
で来週中
ぐらいですね。はい。まあどのような回答になるか分かりませんけども、一旦ちょっと今ご指摘について、回答部署、まあ、当然私ども全部一人でやっているわけではございませんから、該当する箇所にですね、確認の上、まあ、そこの回答内容について、お答えさせていただいたというふうに思っています。
当然結論だけでなくて理由も含めてですよ。理由を言うかどうかも含めて、
該当箇所がですね、判断するかというところも含めてですね、はい、まあ、このように申しておりますということになるかもしれませんが、はい、いずれにせよ今おっしゃられた内容についてはまずは確認を取らせていただきたいと、このように思います。
1時間も経過しましたのでね、終わりたいと思いますが、全く回答が得られておりません。この今言われた件について来週にはですね、明快な一つご回答いただきますようにね、ご連絡をいただきますようお願いいたしまして、皆さんからこれはございましたらあれですが、全く息継ぎがいのような状態で話が噛み合っておりませんので、これ以上続けてもないですが、とにかく来週にはこの民法の件についての明快なご回答いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでよろしいですね。
確認した上で
これでよろしいですかね。いいですか。
はい、よろしいと思います。
はい、じゃあ以上をもちまして今日の申し出書を取りたいと思います。ご協力いただきましてありがとうございました。
今日マスコミだった資料を
資料、はいはい、
大丈夫、これ、ね、私の方は入ってますから、はい。
そうですね、はい。